桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
今日はね、何を喋るか決めずにね。
あ、行きますよって決めずに喋っても喋れるっていうことですよね。
ていうか、LINE のね、パーソナリティ専用スレッドに僕がネタ案として細かく上げていってるやつを、ヒロシさんがじゃあこれって決めて喋ると。
ああ、そう。なんかね、お題を3つ出すと、それで落語を作ってくれるみたいなことですよね。
まあ、僕、このネタは喋れるなって思ったやつのタイトル上げてますから。まあ、当然いけるんですけど。
なるほど。で、その中で、今日の収録で、だいぶ、なんでしょう、1本で3つか4つぐらい、その話を消費したような話がありますね。見てると。うん、僕ね、これ気になってて、さすがに、サバラジオのコメントの扱いはいかがなものかと思ったっていうのがね。その回を聞いてますのでね。うん、
吉野家の、ジョッキにビール入ったやつを持ち出して、
はいはい。
姫路だか明石だかで電車乗って、
ええ、
通報されたおっさんの件を、
ええ、
サバラジオで喋ってたじゃないですか。
言ってましたね。
で、そもそもその酒飲んだだけで、
うんうん、
なんで通報されなあかんねんっていうのを言いたいがために、
うんうん、
その通報された人の異常性みたいなものに、
はい
はい、
うん、
固めつぶりすぎやなってみんな思ったからめっちゃ突っ込んでたじゃないですか。
確かにね。うんうん。いろいろ言うてる人いてました。
そう、ほんでね、僕もまあまあ、そう、ツイッターで、いや、おかしいやろって思って書いてたんですけど、そもそも、
はいはい、
その話をした翌週に、ツイッターでいっぱい反応もうたからって言って、うんうん、そのね、今、そのサバラジオってツイッターでのリアクションについて何ヶ月かを越しで、例えば今やったら7月とか、
はいはい。
のコメントを取り上げるみたいなことをやってるじゃないですか。
そうですね。あそこはなんかずっと遅れますよね。
そう。ほんで、
ええ、
でもそのいっぱいリアクションもうたからって言って、
はいはい。
今のそのタイムラインを紹介するっていうのを一回やったんですよ。その、ジョッキ持ち出し問題について。
はいはい。
で、今またそこに追いついたら、同じコメントをもう完全に忘れてて、で、また紹介して。
はいはいはい。
で、僕はそこでその、
うんうん、
サバラジオの意見おかしいですよって言って、
うんうん、
で、やっぱりその、固めつぶった意見がそこで出てきて、
うんうんうん、
で、相変わらず総帥さんは言ってることおかしいな、みたいな風に思ってたら、
うんうんうん、
結局また同じ意見を二度取り上げて、
はいはい、
また同じような話してはるんですよ。
ああ。
でね。
はいはい。
その2回同じ話を取り上げて、2回とも同じような反応を起こすっていうことは、
うんうん。
人の意見聞いたところで自分の意見のアップデートはなされないっていうことじゃないですか。
してないと思いますよ。うんうん。
それは、
うん。
その一般の会話であっても、
はい。
トロー感を味わうわけでしょ。
この間言ったやん、それっていう話ですね、うん。
また同じこと言うてるけど、この間俺がその意見違いますよねって言ったら、うん、そうかもなって言ってたけど、ほな、あんたのそうかもなはなんなんっていうのって、一般の生活でも思うわけじゃないですか。
はいはい。
で、一般の生活でそれ繰り返されたら、もうお前には何も言うたらへんってなるでしょ？
はいはいはいはい。
なるよ、と。
はい。なるよ、と。
うん。
もうお前には何も言うたらへんって、うん。
で、しかもサバラジオでその、ジャスさんが言うてることは正しい、正しい、せやな、せやな、せやな、みたいなこと言うのって、ね、
うんうん。
それは、
うん。
喧嘩なるやつやんかと。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、言うやつですね。
そう。
うんうん。
違うね、ものの考え方の筋道が総帥さんおかしいよっていうのを書いてるやん、真面目にと。
はいはいはい。
真面目に書いてるの真面目に取り合わへんやったらもう読んでもいらんでって思うじゃないですか。
ああ、それがこのネタで上がってるコメントの扱いはいかがなものかと思う。
いかがなものかと思うと。
確かにね、うん。そう、でもね、うん、僕は総帥さんをフォローするわけじゃないけれども、うんうん、もうおじいちゃんなんですよね。
いや、だからね、そこで問題なのは、はい、やっぱりね、カレースキーさんいる。
はい。はい。
ちょ、待って、自分何言うてんのっていう人いる。
いる。
いる。
あー、ツッコミがいてないから。
うん。
今ね。うん、はい。うんうんうん。
何を隠そう、僕はサバラジオ全部聞いてますからね。
よまよいさんだけではない。
そう、500回から聞いてる人が言うんですから、間違いないもん。
間違いない。
いる。
いる。いる。
あと、よまよいさんはちょっと年々ツッコミ能力が低くなっている。
もう流す感じになっている。
ツッコミ能力が低くなってるっていうか、
ええ。
もう話聞いとる。
なるほど。ええ。これだけ熱くですよね、
うん。
サバラジオに対しての思いを語るラジオがあっただろうか。うん、
あっただろうか。
真剣に聞いてくださいよ、総帥さん。
そうそうそう。
ね。
真面目に聞いてんだから。
そう、こっちはね。
うん、
そう。いくら入れ歯を入れてるおじいちゃんといえどもですよ。
ね,
ね。
でもね、僕、ふっと思ったんですよ、うん。まだ僕はサバラジオが始まった時の総帥さんの年齢にすら達していないという。
おー、すごい。
うん。
総帥さん、そんな年上でしたっけ？
だってあの人初めて40とかでしょ？
あらー。なんですね。
僕まだ38ですからね。
うわぁ、まだ、そらおじいちゃんにもなりますわね。
なりますわ、ほんまに。
もう一回言うてくれるけ、言うてね。なるわけですよ。
うん、あとね、もうサバラジオに対してはもうこれだけは本当に痛い。
今、絞り出すように。
一個だけこれはもう心の底からのお願い。
はい、はい、はい。
一遍追いつけ。
追いつけ。
ツイッターに。
ですね。
うん。
他に喋ることがいっぱいあんのかな。
そうそう。だからもうとりあえずもうよまよいさんのご紹介も一回休んで。
ああそうですね。特集を一回やったら追いつきそうですけどね。
そうそうそうそう。ね。
うんうん。なんですよ。
そうしよう。
うん。ラジオにリアルタイム性がなくなったらほら。
そう。
大変だから。
そう、僕のコンプレッサーかけてくれたらいいのにっていうツイッターに書いたやつは聞いてくれたじゃないですか、最近。最近だから、よまよいさんの声大きだったでしょ？
はいはいはい。そういうことですよ。
よまよいさんの声大きだった分、総帥さんの声にエコーがかかったじゃないですか。
そんなことなったんや、
うんねうん。僕はちゃんとそこは受け取ってますから。
はい。
だから、ね。
そういうことです。
お願いしておきますよ。は
いお願いします。お願いしますよ。はい、これ今収録したやつが、まあ、1ヶ月ぐらい遅れて上がるとして、それを、まあ、サバラジオで取り上げてくれるのが何ヶ月後かっていうところを見てますよ。半年後かな。
ね。
うん。
はい、次何行きましょう。次何行きましょう。
初めてハラスメントに遭うジャスって書いてありますね。
はいはいはい。
ハラスメントって嫌がらせっていう意味ですよね。
ですね。
はい。
とある人がね、会社でね、
はいはい。
その人ね、
うん、
ちょっとずれてる人なんですけど、
はは
僕がこの間ね、こう、僕会社、うん、モニター2つあるんですけど、
はいはい。
その2つでちょっと付き合わせしてたんですよ、内容の。
ええ。
で、これはこっちと合うてんな、言うて指差し確認みたいなことしながらやってたんですけど、
ほうほう。
僕まあアトピー持ってるじゃないですか。
ええ。
で、やっぱ集中してるとなんかこうボリボリ書いたりするんですよね。
ああ、はあはあ。
で、背中の真ん中あたりをボリボリ書きながら、言って集中してたんですよ。
はいはい。
その人がね、
ええ、
本人冗談のつもりなんですよ。
ええ。
僕のその書いてるところをボリボリボリボリって。
あ、お？はい。
出会ってきて、
ああ、
ってなるじゃないですか。
はいはい。
だってそんなされへんでしょ？
うん、まあまあまあまあ。
うん。で、って思って振り向いて、
ええ、
でそこで例えばその人が、
うんうん、
びっくりしたとか言って言うてくれたら、
うん、
ってなったやつも、うん、びっくりしましたわ、うん、でもそれやめてくださいよ、
うん、
とかってパッて言えるんですけど、
うんうん、
その人がさっきも言いましたけどずれてるとか面白くない人なので、
はい、
真顔でかゆいかなと思ってって言ったんですよ。
お
ー僕、はい、いやーってなって
男ですかその人
は。男やけど。
まあね。
僕結構大きめの声で、やめてください
そうってなって初めてハラスメント受けたよって。
これハラスメントってこれやなと思って。その、場合によったら許せたりもするけど、
あ
基本やったことあかんことをやるんやなと、はい、ハラスメントって。
ああ、はいはいはい。
って思って。
はい。うん。でも、言われるわけでしょ？お前、それ福山雅治にやられたら喜ぶんやろみたいなこと言われる。
いや、だから、って言われるやつですよね。人によって許す許さへんっていう話の場合に、そもそもやったあかんことやっていうのあるよね、と。
うんうんうん。うん、そう。
だって、知らん人に、ええ、背中ボリボリ書いてて、ボリボリ書くのアウトでしょ。
まあね、その親族でもない限りね。うん、
いや、あれ、親族でも、ええ、それは、ボリボリってやられて、うわ、いや、あ、でも親族だから、とりあえず問題にはしないっていうだけであって。
ああ、うん、うん、
うん。
うん。まあ、夫婦とかですよね。
うん。
書いてて、あれ、それも、黙ってやらないですよね。うん、あれ、かゆいん書いたろかっていう一言あったら別に、何もないっていう話ですね。
うん、で、奥さんが背中変えてって言ってるとこに、こう、ペタって崩って、お客さんこういうとこ来るの初めてってやってめっちゃ怒られたりするじゃないですか。
それめっちゃ怒られるんだ。そしてやるんやってことですよね。
キモい。とかって言われるでしょ。
それハラスメントとか言って言われる。
そうそうそう。
言われるやつですね。
言われるやつね。
はいはいはい。
いや、それにしたって、
ええ、
夫婦間やからまだ問題になってないだけであって、例えば会社とかで後輩女子とかが背中書いてて、届かへんなって時に書いたろかって言ったら、うんうん、ああ、じゃあお願いしますって時に体ペトってくっつけて、お客さんこういうとこ初めてって言ったら絶対あかんでしょ。
絶対あかん。
うん。
アウトやけど一遍やってみてほしい。きっとネタになる。
だって、体を擦りつけてるってことは、おちちも擦りつけてますから。
さては。
うん。うん、そうそうそう。
まあ、やってないとは思いますが。
ね。
はいはいはい。うん、っていうことですね。
っていうのにあって、やっぱハラスメントあかんと。
うん。あかんよってことですね。
根本的にやったあかんことやでっていうことです。
うん。
ハラスメントになることっていうのは。
はいはいはい。
うん、だから、ま、その、うん、スメハラとか言うてるやつ。
はい。
の話が、そのハラスメントの話、うん、難しくしがちなのは、
うん。
あれ、ハラスメントじゃないんすよ、だから。
ああ、うん、うん、うん。
やったあかんことなのかどうかっていう観点が抜けてるから。
うん。
うん、
うん、うん。基本的に匂い出したらあかんってことじゃないからってことですね。
そうそうそうそうそう。
うん、
うん。それは別問題やから。
うん、うん。
うん。
そうですね。
ね。
まあ、でもまあ何でもそういうのに結びつけがちは分からんではないけども。
まあまあまあまあ。
っていうとこですかね。
それはね、ハラスメントっていう強い言葉に自分の嫌がっていることを固くしすぎ。
ああ、うん、そう。まあ、そう、ハラスメントという言葉の権威を借りてね。
うん。
まあ、それはややこしくなるからやめて、まあ、とりあえずハラスメントあかんよっていうことでした。
そうです。
はい。はい。
はい。って思いました。
そう。はい。そう、うん、さっきの総帥さんの話もそうだけど、
うん、
ちょっと、よそのね、
うん、
我々がした放送に対するリアクションがあった場合は、それは取り上げていこうじゃないかというところは、思うわけです、
うん。なるほど。
なので、海文さんのその他において、で、ちゃんと、トンボのメガネを歌ってもらった、ね、ちゃんとじゃないんですよね、でもね、うんうん、歌ってもらったことは評価したい。
そうです。
ということです。うん、はい、うん。ということで、全福みーたろうさんから、
うん、
ツイッターで反応いただいてる、というのは、あげてもらっておりますね。
うん、
全福みーたろうさん、うん、AI 搭載のハロ発売、本体価格は149,040円。別途サーバー利用料がかかる。AI 部は IBM、本体はバイオ、サーバーはバンダイ、15万円はアイボよりやや安い、ということですけど。
うん、こういう、まあ、ガンダム系の新商品で、うん、
はい。
まあ、喋るハロみたいなのが発売されましたけど、
うんうん、
ガンダム見てるジャスさんどうですかっていうことやと思うんですけど、
はいはい。
こういうアニメのグッズ欲しいですか？
これをアニメグッズって言うのか、それとも相棒代わりって思うのか。
いや、じゃなくて、
ええ。
これガンダムのファンって買うでしょっていうことでハロで出してるわけじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。
ごめんなさい、僕ね、
ええ。
こういうキャラクターグッズって買わないんですよ。
ああ、ほうほう。
で、買う人っているじゃないですか。
はいはい。
例えば、その、何やろ、好きなアーティストのグッズとかで、
うんうん。
リストバンドとかも売ってるでしょ？
ああ、売ってますね。タオルとか。
僕全然欲しないんですよ。
僕、昔、好きなネットラジオの手拭い買ったことあります。
あれね、だからね、
はい。
僕がああいうグッズ好きじゃないから、
ええ。
なんか、こう、価値つけんと、よう売らへんって思って、
ええ。
音声ファイルつけてたんですよ。
なるほど、
うん。
そういうことなんですね。
うん。
でもこのハローを傍らに置けばアムロの気分が味わえる的なことな
んで。それもね、ちゃんと再現してくれよっていうことなんですよ。
う 再現って跳ねてついてきたりはしないですよね、さすがにね。
アムロ、バイオリズム下がってるぐらいのことやってくれよってことですよ。
なるほどね、うん。そこまではちょっと難しいかもしれない。
銃弾は弾くんやろなと。
弾くんですか、あいつ。
ハロー、銃弾弾きますからね。
すごいな。
あ、ゼータの時やったかな。
あれ、だってアムロが適当になんか材料をドライバーとかでネジ締めたりとかして作ったんじゃないの？
しかもゼータの時のハローに至ってはあれ、要は市販品ですからね。
それ作れるのすごないですか。ゴムマリからコロスケ作るぐらいのこのキテレツ的な才能がないと無理じゃない。
キテレツ的な才能というかもう一から作ってるからどっちか言ったらキテレツ才様ですけどね。
そうすごい、うん、そうですよね、設計からやってるから、
うん、
いや、うん、っていうハローが。まあ、15万ではそこまで再現できへんからね、と。ね、
あれ、子供の時思ってましたけど、キテレツサイ様ってすごい名前な気してましたけど、
ええ、
カラクリノスケとか、
ああ、
ガキョウ老人マンジとか、その江戸時代にほんまに名前つけてた話聞くとそうでもねえなって思いますね。
それほどキラキラネームじゃなかった。
そうそう、ガキョウ老人マンジですよ。
いてるん、うん、いつの時代もいてるんだなってことですよ。
画境老人マジは割と有名な人ですけどね。
ああ、そうなんですね。
そうですよ。葛飾北斎ですからね。
ああ、はいはいはい。あ、うん、あの人なんかいっぱい名前持ってたって前。
そう、最後の名前が絵に来る老人って書いて、うん、画境老人マンジですから。
なるほどね、うんうんうん。うん、めっちゃ引っ越してめっちゃ名前変えてたっていう話を聞きました、そういえば。
そうです、そうです。うんうんうん、無限の住人のマンジ丸のマンジは画境老人マンジから来てますからね。
ああ、そうなんですね。
そうです。だから、葛飾北斎のいろんなペンネームが、他の登場人物として、あの漫画には出てくるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
総理とか、マガツタイトのタイトとかも、葛飾北斎のペンネームの一つですからね。
うんうん、ええー、なるほど、なるほど。うん、うん。得したな。
そう。
一つ知識が増えた。
葛飾北斎のペンネームから取ってるか、うん、バンドマンから名前取ったりしてますから。
ああ。タイトはそう、あれかな、
漫画
か。
シシドビシアスとかね。
あ、そうなんですね。
シシドビシアスはシドビシャスですからね。
あ、繋がらんかった。なるほど。
そうですよ。
はいはいはい。
はいはい、
はい。うん。荒木博彦先生みたいなことする
んですか？そうですね、そんな感じです。はい、
はい、はいはい。はい、この、
うん、
トラック業者は頭が悪いっていうのと、
うん、
フェレット飼ってるやつはやっぱりおかしいっていうのは同じような話ですか？
トラック業者に、これが絡まれたんですよ。
よう絡まれますよね。
ね、とある仕事でそのトラック業者に書類送らなあかんかったんですよ。
ああ、はいはい。あ、お仕事で？
お仕事で。
はいはい。はいはい。
で、書類送って、普通返事あったりするんですけど、返事ないこともあって。
はいはい。
で、とりあえず行ってますかっていう電話かけたんですよ。
ええ。
で、ごめんなさい、ちょっとね、って言って、送らせていただいた書類届いてるかの確認なんですけど、よろしいですかって、あ、はいはい、って言って。
うんうん。
で、いついつにどこどこに行く話の分あったと思うんですけど、あ、来てます、来てます、あ、わかりました、って。
うんうん。
言ったら、料金面の話、どないするんですかみたいなこと言うてきたから。
はいはい。
ごめんなさい、ちょっとね、僕、その書類については送る部署なんですけど、
うんうん、
料金面ちょっと別の部署になっちゃうんですよ。
うんうん。
で、それはそれ、お話ししてなかったんですね、言って。
うんうん、
で、それはちょっとまた別のものが、ちょっと数字とか持ってるので、そのものでないとちょっと決めれないところがあって、こっち全然数字持ってないんですわ。あ、そうですか、と一回電話切ったんです。
ええ。
電話かかってきたんですよ、また。
ああ、はあ。
これ料金面、でも、決めなあかんでしょ、みたいなこと言うから。
ああ、はいはい。
もうそうですけど、ごめんなさい、そうなんですけど、ごめんなさい、だから僕は話、言ってると思ってたんです、うんうん、言って。で、ごめんなさい。だから、さっきも言いましたけど、はいはい、ちょっと部署違うもので、
うんうん。
何なんその言い方とか言い出してきて。
お言い方
あんたが振ってきた仕事やろとか言うてくるんですよ。
はいはい。
うん、いや、まあまあ、うちの会社からお願いしてる話ではありますけど、
はいはい。
ですので、ちょっと部署が違うから、こっちからはちょっとそのお話、今、いくらみたいな話決めれないから、
うんうん、
今ちょっとその件は先にはちょっと今できないです。だからまあそのものには電話さしますけど。
うんうん。
いや、あんたがもともと言うてきた話やんけ。
お
って言うてくるから。
ええ。
いや、僕この件でお話しするの初めてですよ。って言って。僕だから全部の仕事を進んでいく中で書類回ってきてるからこの件で書類行ってるかないって確認する部署やったから電話したんです。
はいはい。
あんたあれやろ、最初何々さんが電話してきた時になんか変わります言うてかけてきて、その時にあのこれこれで言うて、お前が言うてきたやないかとか言うてくるから。
ええ。
それごめんなさい。書類見てね、ええ。それどこどこの部署の誰誰ちゃいます。あんたやろ。違います。僕何々です。
あ？いやー、人違い、
ね、とか言うから。いやだから多分勘違いされたかもわかんないですけど、それ多分最初に話させていただいたのは誰々だと思います。ほなお前がそいつと話して返事したらええんちゃうんかとか言い出してきて。
あら。
うんうん。いやまあそれやったらそれでも僕からで一本か千円やったらしますけど。
うんうん、
なぜ僕、そいつが決める話やから、
うんうん、
って言うたら、そんなんないで、オタクの会社の仕組みは知らんけどな、って今でもそいつに聞いたらええんちゃうんか、言うから、フロアも何も違うし、そいつ今おれへんわ、言って。もうだから一回拳振り上げてもたもんやから。
ああ、人違いと分かっても、おろせなかった。
うん。
ね、
うん。
で、その人はトラック運転手なのですか？
トラック業者。
業者ね。うん、はいはい。業者は立ちが悪いよ。
立ち悪いやつおるよ。なあやし、
うんうん。
立ち悪いやつ多い業界っていうのもあるよねって思いましたよっていうことですよ。
うんうんうん。そう。ね。短く言うと、まあ、仕事のねっていう話ですね。
そうそうそうそう。
うん。
グッて押さえて、いや、ですから。
なんでしょうね、その、ありますよ。まあ、あの、私もあの、仕事が、で、ストレスを抱えないというわけではないですから。
そうですね。
うん、なんで。
うん、
別にそんなしょっちゅう水かけてられてるわけじゃないんですけど。一回かけられたから、ネタにしたんですけど。
うん、
うん、そう、あの人な、そうは言うたるけどさ、
うん、
仕事離れたらいい人なんやで、っていうフォローあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
仕事で利害関係なかったら大体の人はいい人やと思うんですよね。
そうそうそうそうそう。
いや、
あの人もな、うん、悪い人ちゃうねやで、みたいなこと言われても、
うん、
僕割とコンスタントにそれが目上の人が言ってる話であっても、
うん、
明白な悪い人ってそうそういませんよ、う
ん、今こうなった時立ち悪いってことはこれぐらいのトラブルで立ち悪いやつは大体立ち悪いわと思うんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
いやそんな何でしょう損得も何もないプライベートでいい人やからどうとかっていう話をされても、うん、そんなんで測る人間性より今この人間性を見てみろよって思うんですけど、
それよりはなんかこう意外な一面知ってるよって言ってくれた方がいいっすよね。
まだね。まだ
あの人そうは言うけど、お前嫌いかもしれないけどあの人めっちゃセックスうまいねんでって言われた方が、ちょっと待ってその話詳しくお聞かせいただけますかってなるでしょ。
なりますよね。それならってなりますよね。
いや俺あいつに肛門疲れた時おおん言うてもたわって言われて、ちょっと待って突っ込みところ多すぎてなんかうわーってなるわーってって。
そう、ま、うん紛れるというか、それどころじゃないっていう。
ごめんなさい、職場にホモのダブル不倫カップルがいるのは、ちょっと受け入れられないみたいな。
もうちょっと優しいやつにしてくれませんかっていう。
うんうん、とりあえず、深入りする気はないけど、一個だけ確認させてくれ。
うん、
仕事中はやってないよなっていう。
給湯室とかでね。
そうそう。うん、
やってたら。
おーって言われ
る。なんですよ。
いやいや、だって仕事中やのに、チンチンの、仮首の裏側あたりにうんこついてる可能性あるやつ。
きつい。
なるでしょ？
なりますよね。
なるでしょ？
そうなんです。だからトラック業者も家に帰ったら、いいパパやねんでとか言われても、
うん。
あんまりそれ同意できない話なんです。
そうそう。いいパパやねんでって言われたら、お前の遺伝子を受け継いでる奴ら含めて全員教師でって思うじゃないですか。
そこまでは思わんけど。そこまで思ったりは、そんな頻繁にはしませんけどね。
急速に至るまでことごとく死ねって思うじゃないですか。
うん、
あいつは旧族に至るまでって、旧代遡った血縁関係にあるやつ全員死ねってことですからね。下手したら俺も死ぬ。
死穴二つ。人を呪わず、穴二つ。
旧代も遡ると結構親戚多い。
なるでしょうね。
ね。
うん。
多分家に寄ったら万人単位で親戚おるからね。
なんか、それよく言いますよね。9つクリックすると誰にでも繋がるみたいな話ですよね。じゃあ、 9つ上に遡ったっていうことは、それよりも、うん、関わる人多いですから。
うん。
日本全滅する可能性が出てくるね。
なんかあれですよ、名前ありますよね。
ん
?6 人辿ると絶対俳優の誰々に繋がるみたいなやつ。
あー、なんか水曜日のダウンタウンでそんなん言うてそうですけどね。
いや、なんかね、アメリカかどっかでね、俳優の誰々に繋がるみたいな話あるんですよ。
うん、あー、そうなんです。
誰やったかな。まあ、だいたい繋がるって話ですね。
うん。だいたい繋がりますよ、うん、9代も遡れば。
そうそうそうそう。
うんうん。うん、ね。もしかしたらね、天皇とご親戚ということもあり得るかもしれないし。うん。うん。不敬だから言わないけれども。
いやいや、前も言いましたけど、天皇家をなぜ敬わないといけないかというと、すべての国民というのは、
はいはい。
ご先祖様を辿っていくと、アマテラス大神にまで辿り着くのですと。
ああ、う
ん、
なるほど。
だからみんなご親戚なんです。
はいはいはい、はい。
そのご親戚である我々日本人の本家は天皇家なのですから、天皇家を敬いましょうっていうのが、うん、明治期以降のその天皇崇拝というものの基本的なものです。
はい。
はい。
うん。本家とか分家とか言うてるわけですね。
そうです、そうです。
うん、うん。まあ、おじいちゃんが分家やから何とも言いませんけど。
僕はね、つい最近だって、ひいじいさんの代ぐらいでどうも血縁関係が、つながりがないっていうことが分かりましたけどね。
ああ、そうなんですか。うんうんうん、そう、そういうことがあるんですね。
あれこれ、ひいじいさん養子やけど、その、向こう入りした相手の、ひいばあさん、養女やな、みたいなやつ。
ああ。ああ、そうか。あ、それで血の流れは途絶えるみたいなことはあるんですよね。
う
ん、
そうそう。だから、僕の、何々家っていうのは、
はいはい。
血の繋がりなさそうっていう。
はいはいはい、はい。
で、そっちが新田氏の子孫って言ってたんですけど、
うんうん。
一応家系図的には源氏なんですけど、
はいはいはい。
もうよくわかりません。
うんうんうん。なんですよね。うんうん。うん、
まあ、どんな人だってあれですよ。
ええ。
ファミリーネームみたいなものにこだわらなければ、全員が全員万世一系ですから。
ああ、まあ、そらそうでしょう。
どうやったって男と女の間にできた子供が続いてるだけなんですから、全員万世一系ですからね。
うん、うん、うん。そういうことです。
そういうことです、う
ん。
はい。
うん。はい。そういうことでした。
フェレット？
フェレット、前回ペット会やりましたやんか。
やりました、やりました。
あれ、めっちゃ長かったでしたっけ？
フェレットの話は割とそれに近いので、もうパパッと言いますけど、
はい。
ツイッターでフェレットの多頭飼いしてるって人が多頭飼いしてるからといって、ものすごくツイッターで叩かれて悲しいみたいなこと書いてて、
はいはい。
で、なんかこの間も新しいフェレットをお迎えしましたみたいなことを書いてて、
ええ。
で、なんかそう、畳の部屋の写真みたいなのが出てたんですけど、
はい。
そもそも僕はその、愛玩動物を愛玩するという行為そのものに懐疑的じゃないですか。
はいはい。
で、その動物っていうのは基本的にその野生の状態っていうのがあって、それを制限されて愛玩動物と化しているので、
はいはい、
その時点でもうすでに虐待じゃないのって思ってるっていうのは皆さんご存知だと思います。
はいはい。聞いていれば、はい、毎週聞いていれば、
はい。はい。なので僕がそのツイートに対して、直接ですね。
はい。
返信でですね。
はいはい、うん。
そもそもフェレットの野生の状態の、その活動半径みたいなものがどれぐらいあって、それをどの程度に押し込めてるかっていう話で批判されて叱るべきかどうか決まるよね、みたいなこと書いたんですよ。
はいはい。
そしたらその人からの返信で、
ええ、
フェレットっていうのは家畜化された状態で続いているものについての総称なので、
うんうんうん、
野生のフェレットというものはありませんよ、
うん、
って送ってきたんです。
はいはい。
だから僕が、
うん、
余計罪深いですねって送ったら、ブロックされたっていう話です。
オチは、まあ、ブロックされたよっていうことですね。
そう。
はいはい、
種そのものを、
うん、
人間の生活の一部として扱うがために品種改良までするっていう行為に、疑問を覚えない人の動物を愛するというその愛とは何だと。
愛じゃないよって。
そうそうそうそう。
いう話を、うん、まあ、この間同様しましたよと。
うん、
まあ、で、やっぱりブロックされましたよとね。
え？この黒人は奴隷として生きるために、私の家系が心血を注いで、従順な状態になるものだけを選んでこの状態にしたので、うん、このものが逆らっていないんですから、何が問題なんですか？この黒人奴隷たちは私のものですよって言ってんのと何が違うのと。
うんうん、うん。ということですよ。
ということですよ。
うん。関係ないですけど、
うん、
陸上の世界で黒人ってめっちゃ強いじゃないですか。
うんうんうん。
で、アフリカ系って言っても、アフリカの本土の選手っていうのは、まあ、ケニアとかで、マラソンが強いとかっていうのはあるんですけど、うん、アメリカに奴隷として渡ってきて、何代も続いていく中で、の人は、短距離めっちゃ強いじゃないですか。
うんうんうん。
あれなんでかなっていうと、うん、奴隷として生きていく中で、うん、強い個体だけ残したみたいな話があって、
うんうんうんうん、
それで陸上とかその筋力でもって瞬発系が必要な競技についてめっちゃ強いみたいな話をあって、
うん、
あやっぱり人間でも品種改良しようと思えばできるんだろうなっていうのは思ったよっていう話がありますけど、多分中国とか今でもやってそうな気がします。バスケットボール選手のめっちゃ上手い男の人、背が高い男の人と背が高い女の人を結婚させたりとかしてますし、
うんうんうん、
うん、そういうことをすればきっと人間もそういう風に操作できるんでしょうね。
なります。だってぶっちゃけね、
うんうん、
アフリカンアメリカンとアフリカンって見分けついたりするじゃないですか。
うんうん、あーらしいですね。僕はわかんないけど見ただけでは。
映画でねアフリカ人をやってるアフリカ系アメリカ人。
はい。
を見てて、
ええ、
アメリカ人やんってなりません？
お、あ、なります？
僕たまになります。
あ、そうなんですか？
うん。
ええ。
あと所作とか。
あ、まあまあそれはちょっとアメリカナイズされたそのジェスチャーみたいなのが出てくるんでしょうけど。
だらしなくバレエのブロックするみたいな手の動きで、
あ
ー、オーウェイってやってる感じの動きをアフリカ人の役としてやら、うんうん、映画でやられたら、お前アメリカ人やろってなるでしょ。
うんうん、そうかもしれん。そこまでこだわって映画を作ってないのかもしれんけど。
あとなんか油もん食べた時に雑にお尻でキュッキュッキュッって服のとか見たら、うん、お前アメリカ人やろってなるじゃないですか。
あれはでも、みんなやるんじゃないんですか。
あれそれわざとやってみせるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、そうです。あ、手が汚れちゃったけど俺はお尻で拭いちゃうぜみたいな。
ああ、さりげなくんじゃないよっていうことですね。
そうそうそうそう。
はい、はい、はい。
ナチュラルに、あ、ほんでこの間さ、みたいな話しながらケツでキュッキュッキュッって拭いてたらまだ違和感ないですけど、
うんうん、
手についたやつを一回手見て、油ついてんなーって指キュキュキュってやりながらケツでフンフンフンって拭いてんのとか見たら、お前アメリカ人やろって。
で、その役者の黒人に突っ込むよってことですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
お前英語の発音良すぎやろみたいなやつだね。
ああ、はいはい
はい。割と奥さんと二人で、ね、アメリカのドラマとか見てたら、うんうんうん、この人の英語は強制された英語やな、みたいな話とかしますしね。
ああ、そうなんですね、うん。そんなんて結構分かったりするんですね。
うん、だから割と強制されずに、
うん、
アメリカのいわゆる標準的な発音に近いけど、若干なまってても、うんうん、でも強制するほどではないわで来てる人と、
うんうん、
元々のなまりが激しくて強制したよっていう人。
うんうんうん。うん、
だから茨城あたりの人の標準語やでって言って喋ってる人って、茨城弁混じりやけども標準語のふりするじゃないですか、う
ん。はいはいはい。
でも関西弁の人が標準語やでって言ってちゃんと標準語の演技してるときってちゃんとした標準語でしょ？
ああ、そうですね。
うん。
うんうん。
そんな感じ。
うんうん。なるほどね。
そうそうそうそう。
めっちゃ標準語っぽく喋ってるわってことですね。
うん、この人、イナフの風めっちゃ言うみたいなやつ。イナフっていう、
うん、
っていうやつね。
スナフってね。
そうそうそう。
はい。
ね。
うん。あともう一つぐらい行きますか？
行きましょうか。
高山義弘の事故について。
あ、はいはいはい。
これ半身不随になったんですね、レスラー。
半身不随どころではございません。
ではないんですか？
首から下全部動きません。
あら。そうか。じゃあ、うん、顔は動くけどってことですか？
そう、顔も動くけど、横隔膜が動かされへんから発音ができなくて。
あ、なるほど。喋れないんだ。
だから息はできるんですよ。
ああ、そうなんです。
息はできるんですけど、息が出る時の音を利用してしか発音できへんから、うんうん、自動的に天竜源一郎みたいな喋り方になる。
おお。
あれよ、首から下が動かなくなったから、みたいな、こんな喋り方できるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。うん、それはまた。うん。
うん、で、まあまあ、そのね、UWF インターナショナルの時代に、
うんうん、
一緒のバーでやっていた鈴木みのるとかがですね、
うん、はいはい。
高山義弘のその生活について支援を行う、
うんうん、
高山ニアっていう工業を売ったりして、うん、そこでの利益は全部高山義弘のその医療費に当てますよとかいうことをやってて、
うんうん、
で、プロレスファンも割とそれに対して全面的に賛同してるみたいな空気になってるんですけど、
はいはいはい。
僕ちょっとそもそも事故が起きることも含めて、
うん、
プロレス界っていうのが、
うんうん、
無頓着にやりすぎてるよなっていうことに疑問を抱いていると、
ああ、はいはい。
いうお話をしたいなと思ったんです。
ああ、うん、うん。
いやまあ事故が起きるのはまあまあどんだけ頑張ったって起きるのは起きるじゃないですか。
うんうん。
だって野球のコーチが急にグラウンドで死んだりするわけでしょ。
まあしますよね。
木村拓哉死んだじゃないですか。
あ、そうそう、そういえばそうでした。
うん、
死んでましたね。
そう、
ちょっと前ですけどね。
うん、
うん、
だからそんなんもあるぐらいやから、まあまあそのね、リングで死ぬ人がいたり怪我したりする人がいるのはしゃあないですけど。
はいはい。
例えば保険とかね。
ああ、そうですね。
そういうのをプロレス界でちゃんとした動きとしてやるべきじゃないのと。
うんうんうん。
だって、はやぶさの時もそうですし、
うんうん、
三沢の時もそうですし。
ああ、そっか、死んだんですよね、
うん。
うん。
だからね、その、プロレスもね、今メジャーだの、インディーだのっていうのはね、その前日、新日時代。
うんうん、
まあ、それにノアを加えて3メジャー団体みたいな言い方もしますけど、
うんうん、
そもそもね、そのいろんなところでプロレスも今やりすぎやなと思うんですよ。
ああ、まあ、はいはい。
うん、あんなも何のトレーニングもせんと冗談みたいにして上がって、プロレス技の真似っこみたいなことやってるので、絶対怪我してるやつおるんですよ。
ああ、いて、そうですね、
うん。やったらね、プロレス界全体で、そのプロレス工業を行うんであれば、この保険に加入しなさいって言ってやって、
はいはいはい。
で、そこに加盟してないやつが、
うんうん、
プロレスの工業を勝手にやるのをインディーって呼ぶっていうようなね、
うんうん、
そういう動きって絶対いるやんと。
うんうんうんうん。うん、
で、そしたらそこで、例えばプロレスのその保険を加入するにあたって、選手の組合作るとか、
うんうんうん、
その中で、例えばその、工業の中での取り分みたいなものの交渉もやっていくとか、そういう、まっとうな組合活動をやれよと。
うん、ああ、そうですね。
うん。
うんうん。
そういうところについてプロレス界って、真面目に向き合ってないでしょって思うんですよね。
うん、うん、うん。昭和の興行師が仕掛けるみたいな、小人プロレスの時代からあんまり変わってないよと。
まあまあ、小人プロレスをその象徴にしてしまうのもどうかとも思いますけど。
うんうん。
うん、なんかね、やっぱその前時代的というか。
うんうん。うん、まあ好きでやってんねんからみたいなね。
そうそうそうそう、
うん。
好きでやってんねんからっていうにしては、ちょっとその代償が大きすぎて、ちょっとそういう高山義弘の事故みたいな、特に高山義弘なんか僕好きな選手ですからね。
うんうん、うん。
僕ノーフィア大好きですからね。
うん、うん。
まあどっちかというと大森高尾でしたけど。
うん、うん。ちょっとでも詳しくなると全くわかりませんけどね。
まあノーフィアっていうグループがあったんですよ。
はいはいはい。
ノフィアっていうグループは大森隆夫と高山義弘が一緒に組んでたユニットが元になってるんですけど、うんうん、
はいはい。
まあまあその片割れの高山義弘の今回の事故があったわけですけど、
はいはい。
だそういうのをね、
うんうん、
ちょっとちゃんとやってほしいなと。
まあそうですね、
うん。
日本のスポーツに関してはフロントがちゃんとしてないというか、フロントが弱いっていうのは昔からね、
うん、
よく言われることですけどね。
うんうんうん。
うん、
やっぱ選手上がりだけでやってるようなところは受けませんしね。
もう興味ね。でしょうね。う
ん、だ新日本プロレスとかはちゃんと今も会社が仕切ってるじゃないですか。
ああ、なるほど。
で、会社がそういうことで仕切って儲かったら儲かったで今度選手の立場弱なってギャラ交渉みたいなものも難しくなったりする面とかってあるわけですよ。う
ん、ああ、なるほど、
うん。
はいはい。
で、先人機でギャラ交渉俺がまとめ上げてちゃんと会社と交渉したるわっていうやつがまとめてクビになったりとかね。
ああ、それを許すような世の中ではいかんけども、うん、まあ中小企業では一番よく聞く話ですね。
そうそうそうそう。やっぱそういうところで、うん、トラブルを抱えてる人に、
うん、
やっぱ試合に、おいて、
うんうん、
ファンがこうもっといけっていうのは心の底から言えないよとは思いますね。
ああ、そうですね、
うん。
それはそうだ。
そうそうそう。
うん、
う
ん。
う
ん
やっぱり、だってね、全日本プロレス崩壊があった後って、うん、その、うん、四天王プロレスっていうのに対しては、さすがにやりすぎじゃないかっていうのは思ってたよっていうのは、その後で声としてはやっぱり出てきたわけですから、
うんうん
うん、そういうところはちゃんとしてほしいなと、
うんうんうん、
思います。
はい。これね、ちゃんとするって言うんだけど、ちゃんとする、しようとする人がね、
うん、
いてないとちゃんとならないですし、
うん
それをバックアップする体制みたいなものがね、
うん、
うん、何でも政治に結びつけるのはそれはさすがに良くないとは思うけど、
うん、
でもそういう、うんうん、結局職業じゃないですかプロレスラーも、うんうんうん、他のプロのスポーツにしてもそうだけど、
うん、
そういうものを法律でもって擁護するような動きがなかったら。結局、そういうのってちゃんとしないよね、とは思うんですけどね。
そうですね。だから、まあ、もしおったらええなって思うんですけど、例えば新日本プロレスも全日本プロレスも経験してるよっていうプロレスラーで、うん、なおかつ国会議員にでもなってる人がおったらな、うん、ハセハセおるやないか
おった。
お前やれよ。
全くないのですか。
お前文部大臣もやってたぐらいですから、うん、お前やれよ。
あーですね。
うん。
うん。
まあ政治家としての長谷は僕はクソやと思ってますから。
ああそうなんですね。
まあええですけど、うんうんうん、やれるとは思いませんけど。
うん。なんか最近誰かを政治の世界に引き込もうとしてたんでしたっけ？今井絵理子でもなんか30万票やからこいつやったら60万票硬いなみたいなことを言うて、なんかニュースになってましたけどね。
あれで急にプロレスルールで試合でもやられたら困りますけどね。
長谷博さんね。
もし貴乃花がプロレス界に来るんやったら僕は輪島を復帰させたいんですけどね。親子対決させたいな言ってね。
もう国会がますますわけわからんなりますから。
そうそうそう、ごめんなさい。なんで輪島さんと貴乃花さんが親子対決になるんですか。それはですね。って言って
ひどい、うん。そう、詳しくは過去放送を聞いて、そんな疑惑があるらしい。過去放送でも
ちゃんとは言うてない。
あ、ちゃんとは言ってないか。
ヒントとしては Google で貴乃花スペース、輪島スペース、親子で検索したらいいと思います。
うん、わかるらしいですよ、皆さん。やってみてください。
ちょっとやってみよう。貴乃花スペース、輪島スペース、親子。
うん。
一発目出てきたのが、藤田のり子離婚理由は輪島大使と浮気？貴乃花と絶縁12年って書いてますね。
あら、うんうん。出てきましたね。
出てきましたね。
似てる？どうやら、似てる画像。
どうやら藤田のり子さんが輪島と浮気してできた子供が貴乃花であるという風に書いてあるようです。
あー、なるほど。うん、あくまで推測ではあるんでしょうが。
そうですね。
うん、似てる画像とか、母親の動き、浮気とか DNA 鑑定も、みたいな、もあるな、そういえば。う、ね、うん、うん、なるほど、なるほど。うん、皆さん。
あ、まあ、輪島が黄金の左と言われた左腕を持っていたのと同じように、貴乃花も左腕強いよねっていうことを言う人もいます。
おー、なるほど。うん、うん、うん、うん。なるほど、確かに。
うん。
うん。そういえば、あの兄弟は似てないなとかね。
そうそうそうそう。
思ったりもしますし。
思ったりもしますけど。
ええ、ええ。
まあ、ただ、貴乃花の息子すっげえおじいちゃんに似てますけどね。
ああ。貴乃花の息子。
貴乃花の息子の靴職人の人、元双子山親方とよう似とんな思いますけどね。
ああ、そうなんですね。うんうん、うん、うん。あ、この人か。そうです。はいはいはい。
全然関係ないんですけど。
ええ、ええ。
親方の名跡っていうのは、いろいろ移り変わったりするもんやっていうのは分かってますけど。
はいはい。
気づいたら、みやび山が双子山親方になってんのは気持ちが悪くて仕方がないのでやめてほしいです。お前、みやび山やんってなる。
うん。うん。うん。ということらしいですよ。うん、はい。
あの、肩に変なコブある人やんって思う。
うん。うん。そう。みやび山も検索してみよう。
あ、みやび山ね。みやび山さんはですね、横綱になるって言われてたけど、全然ならなかったよねっていう人です。
ああ、この人か。うん、なるほど、なるほど。うんうんうん。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
昔は練習好きだったんだけどねっていう感じの人です。
なるほど。
肩にその柱に当ててるコブができたりするんですよ、うん、ほうほう。で、それができるぐらいだからすっごい練習好きなんだよみたいな話があったんですけど、
うんうん、
なんか途中からブクブクブクブク太ってね。
まあ相撲取りだから。
まあまあ、いろいろ怪我もしてましたけども、引退しましたよという後で、双子山親方になったっていう。
はい、はい、
はい。はい。
うんうん。はい。ということです。
ということです。
はい。まだ残ってますけど、うん、もう結構な時間なので、そろそろねっていう。
そうですね、はい。
はい。
結構ね、こうやってね、ネタとして喋れるよって言って書いててね、う
ん、
旬を過ぎまくって、
はいはい、
喋らないまま消えていくネタも多いんですよ。
うん。そうですね。うん、まあ、そうでしょうね。
まあね、こういうのもね、ちゃんとやっつけつつ、そのうちツイッターのタイムラインも折ったりなんかもしたいですね、そのうちね。
あ、そうですね。なので、遠慮なくバンバンツイッターしてくださいよ。
そうですよ。
ですよ。
そうですよ。という墓場のラジオで言うところのダローリスナーでおられたら、そのうち急に桜川マキシムなくなったりする可能性もありますよっていう。
ありますよ、うん。今はね、今はあれ、いけてるけど。
うんうんうん。
うんうん。
ね。
皆さんの協力が必要です。
そうです。
はい。
はい。そんな感じでね、はい。ネタフリなんかもございましたら。
はい。
LINE の公式アカウントか、有料配信実験アカウント。
はい。
もしくは、Twitter の、ハッシュタグ、シャープ、桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
お願いします。 桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際には、こちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は、sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても、友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。